リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースジェットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役サム・タク氏に深読みしてもらいます。サム社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年6月14日から20日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
日本産業データ流通で新サービスの創出なるかという記事です。
はい、
政府はですね、製品やサービスから集めるあの産業ビッグデータというデータの流通を促すためのルールを作りますということを発表しました。
はい、
でこれどういうことかと言いますと、日本の強みとしては物理的に取得する産業データっていうものをですね、非常によく持っているというのが強みで、まあ、SNS なんかのデータなんかもアメリカの GAFA とかにも遅れを完全に取ってるんですけども、こういった産業データという日本の強みを生かしてですね、これをまあ共有化して二次利用、三次利用などすれば、イノベーションが起きる、新しい技術が起きる、産業が起きるということを見越して、イノベーション戦略推進会議っていうのなんですけども、これで、来月から検討していこうと。で、そのためにデータが悪用されないようにルールをしっかり作りますよと。でそうすることで、日本の産業のですね、さらなるこの飛躍ということで、オールジャパンで、もう一度ですね、ものづくり日本で買っていこうという流れのようなんですね。
はい、
だから、いろんな特許とか個人データとかそういったリスクの部分をしっかり政府が担保することで、この産業ビッグデータをうまく活用してやっていこう。でこれには実は欧州の EU がですね、こういうことを動き始めてますので、年内にもデータをですね、共有化するといった流れのある中で、日本はこれとの連携を見越しているということなので、今後の動きにも着目したいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第4位は、
コロナのしわ寄せ M&A 資金にも影響という記事です。
はい、
コロナでですね、銀行は非常に現場の対応に追われててですね、本来の M&A 資金を出す、そういった業務がちょっとなかなかできなかったんじゃないかという記事が、ちょっと具体的な例として出ていました。
はい、
で具体的な例があったのは、リクシルビバっていうホームセンターがあるんですけども、これの売却について、通常ファンドが競い合ってですね、銀行から LBO ローンっていうのがあります。後で言いますけど、銀行から融資を引っ張って買うということが、通常のケースよりも、全然融資が出なかったと。むしろ勝ったのはですね、この M&A で買えた会社が、新潟県地盤のホームセンター、アークランド坂本さんっていうところでですね、この会社の規模がリクシルビバのもうその時価総額のこの半分しかない、資金力がない、でそこが出せる金額で、買えちゃったと。当然負けると思われたのに、ファンドが負けたと。で、その背景にあるのは、その LBO、つまり、銀行からの融資が出なかったということなんですけども、これ、LBO はレバレッジドバイアウトっていうことでですね、要するにファンドっていうのは、その会社を買うときに、銀行から融資をしなきゃいけませんが、担保がないです。で、担保として、買う相手の会社の資産を担保として、融資をするということなので、
はい、
そういう意味では、ちょっと特殊なローンなんですよね。専門家がいなきゃなかなかできない、これに長けた専門チームがいる銀行しかできないので、メガバンク中心に出すと思うんですけども、こういったところが現場のいろんな対応でなかなかできなかったということですので、ちょっと銀行もですね、この辺しっかりしてもらってですね、コロナ対策に追われているということよりも、こういった本業のことがおろそかになるようではちょっと心配だということで、その銀行のその今後の期待、活躍を期待したいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第3位は、
大手金融機関、相続サービスをデジタル化という記事です。
はい。
ウェブ相続サービスというのをですね、立ち上げようとしている話があります。三井住友ファイナンシャルグループ、みずほファイナンシャルグループ、あとマネックスグループとかですね、相続サービスはですね、通常お客様と向かい合ってやるんですけども、これをもうウェブとかでやろうと、サービスを立ち上げるということを発表しています。
はい、
三井住友銀行は相続手続き楽々サービスっていうのがありましてですね、
うん、
まあ、相続を受ける人、お亡くなりになった後、残された人たちのその代理人になって、財産の調査とか、まあ、不動産の相続登記まで一貫してやりますよということなんですよね。うん、で、これはメリットとしては、38万5千円と、これ通常ね、110万円ぐらい最低かかってたものよりもうんと安いので、まあメリットがあるということで、ただ条件としては資産は不動産株式銀行預金に限る、収益不動産とか農地は対象外だとか、相続される相続人の数が5人までとかね、ちょっと条件制限はあるんですけども、まあこういった動きで少しずつこうデジタル化とか使いやすいサービスが普及するということをちょっと期待したいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第2位は。
みずほグループソフトバンクスマホサービスで金融再編という記事です。
はい。
みずほファイナンシャルグループとソフトバンクはですね、スマートフォンを活用した金融事業で包括提携すると発表しました。
うん、
これですね、まあ、概要としては、まあ、スマートフォン決済の PayPay っていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、このサービス上で個人向けの融資を受けられるという形にするわけですね。で、みずほグループの、まあ、みずほ証券がですね、ソフトバンク子会社の証券会社のワンタップパイの増資を引き受けるということもやりますと。
うん、
これはですね、まあ、背景にあるのは、まあ、金融機関の方はですね、要するにデジタル化とかインターネット化に遅れを取ってる。あるいは顧客がもう高齢化しちゃって若い世代の顧客をなかなか取り漏れてるというところで、まあ、異業種、ネット企業とつながりたいという思惑がありますと。
うん、
で、あと、まあ、その、ネット側の方はですね、まあ、圧倒的な顧客データを持っている銀行とつながりたいと。まあ、こういったお互いの利益がこう一致して組んでるということなんですけども、これちょっと違った見方すると、キャッシュレス決済へですね、普及するために政府も一生懸命やってきたこととちょっとつながりもありまして、
うん、
この間ポイント還元をする、まあ第一弾としてポイント還元でキャッシュレス決済をどんどん進めていくということでやってきて、まあこれがもう去年の10月から、まあ今月末でキャンペーンも終わるんですけども、
はい、
で、これの第2弾としては次マイナンバーポイントっていうのがありまして、マイナンバーに紐付けた決済の口座に、いろんな買い物とかメリット、あるいは還元が最大5000円とかできるという、そういったサービスが今後導入される施策があります。
うん、
これに乗り遅れたくないというのが双方の思いとして、こうやって入ってきたということだと思います。
うん、
まあ、その背景にはちょっと銀行決済のですね、手数料がそもそもずっと40年も変わらず高いという、この見直し、これの、価格の、流動化にもつなげていければ、まあ、顧客のサービス、一般の方のサービスの利便性は上がるということなので、まあ、このデジタル化、金融デジタル化の動きっていうのはこれからも、まあ、応援したいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
信用金庫ファンド資本制劣後ローンで中小企業の財務改善という記事です。
はい。
これは私が今週選んだトピックです。
わかりました。
はい。
ではこのまま今週のトピックに移りたいと思います。佐間社長、この記事の概要と、あとはなぜこの記事を、今週のトピックに選んだのかご説明をお願いします。
この概要としてはですね、まあ、信金中央金庫って言って、まあ、信金中金って言うんですけど、
うん、
これはもう、その全国の信用金庫を取りまとめる、まあ、まあ、親玉みたいな組織なんですけどもですね、
うん、
ここも、金融の機能を持ってまして、で、まあ、今回の、まあ、コロナ対策として、まあ、中小企業を助けるために、総額100億円のファンドを設立をまずします。で、その資金で何をするかというと、まあ、全国の信用金庫のそのお客様に対して、資本制劣後ローンというもの、まあ、後で言いますけども、で、要するに資金を出してあげるわけですね。
うん、
そして財務内容が悪化した中小企業を、まあ、資金面から助けることと、財務内容を良くするという面でも助けるということで、通常の融資とちょっと違う、新しい資金調達の方法にもなる、中小企業を助けられる新たな方法として、ちょっとお伝えしたいかなということで、まあ選びました。
はい。
はい。
まあ先ほど後から説明いただくということだったんですが、劣後ローンっ ていう言葉自体がちょっとあまり馴染みないかなっていう気がするんですけれども、
はいはいはい、
この劣後ローについて簡単にご説明いただけないでしょうか。
そうですね、劣後っていうのは、まあ、優先しないということですよね。遅れを取るということですよね、
はい、
でローンなので、まあ、もちろんお金をまあ貸すという意味になるんですけども、
うん、
まあ、通常あの金融機関は会社にお金貸したときに、当然金貸すんで返してもらいたいんですが、
うん、
まあ、要するに会社が破綻しちゃったりすると債権者つまり銀行が複数いるとですね、どの銀行から順番に返すかっていうのはありますよね、
はい、
そうすると普通の債権っていうのは貸金っていうのはまあ普通に返してもらえるんですけど、劣後ローンってなっちゃうとその順番的に劣後しちゃうので、上から返していくと最後取りっぱぐれるリスクがあるという、そういうリスクがある、あの融資なんですよね、
はい、
なのでリスクが伴うということで少し金利も高くなるということではあるんですけども、
うん、
普通の借り入れができない場合に、ちょっと特殊な場合にこう使えるローンとして、まあ、使われるケースがまあ、あるということなんですよね。
はい、あの普通の企業が例えば窓口に行って劣後ローンっていう形で簡単に申請ってできるもんなんですか？
いや全然無理ですね。
ああ無理なんですね。
劣後ローンってことはどこで聞いたのとかね、銀行に逆に聞かれるかもしれませんけど。
なるほど、
うんうん、まあ現場の担当者も知らないでしょうね。
結構なるほど、
うんうん、
でも劣後ローン自体は非常にやっぱりメリットがあるっていうことですよね、うん、
はいはいはい、うん、そうですそうです、
うん、どういうメリットがあるんでしょうか。
ですね、まずですね、そもそも劣後ローンがその馴染んでないっていう理由がですね、かなり特殊なケースで使えることがあるということなんですけども、
うん、
どういうケースかっていうと、その債務超過なんだけど単年度の黒字決算を続けているというような会社があります、
はい、
で普通債務超過って言いますと、いわゆるバランスシートの資産と負債のバランスが悪くて、いわゆる債務の方が多い、つまり資本金が食われちゃってる、うん、という場合が債務超過って言いますね、
うん、
これは、まあ、通常銀行は債務超過って見た瞬間に金出しませんね、
はい、
でどういうことかっていうと、まあ、債務超過で普通は例えば赤字がずっと続けば、最初資本金があったとしても資本がどんどん食われてって、
うん、
まあ、赤字になっていく、そういう体質の、これからも赤字体質であればそのとおり融資出さないんですけども、
うん、
ただ債務超過っていうのは例えば自分の例えば会社が借金して不動産を買ってですね、それを売却した時にたまたまこう不動産価格がもうめちゃめちゃ低くて、その借金返しても自分の現金を取り崩して返すということで、資産の部分がかなり減ってしまうと、うん、いうことで債務超過になるケースもあれば、
うん、
あと大口の取引先のその販売した資金が回収できずに、まあ、仕入れ資金は払わなきゃいけないわけですから、仕入れた商品を代金を回収できずに、特殊な大きなそういった要因で大きな赤字を生んで債務超過になるとか、
うん、
まあ、そういうことはですねあり得るんですね、
はい、
ところがそれ特殊要因を除けば通常の業務は黒字になってるっていう PL 上ですね、決算上黒字になってるってケースが、まあ、あるわけなんですよね、
うん、
だからたまたま過去の一過性の大きな赤字とかで債務超過になってるような会社が、
うん、
単年度は黒字になってるっていうような場合に、普通の銀行は融資出さないんだけど、債務超過がこれで、ね、解消できるんだったら普通の融資も受けられる体に変わっていくと、
うん、
いう場合に劣後ローンっていうのが、まあ、金融機関のもう政策的な判断ですよね。一般の融資じゃないので、ちょっと特殊な部署の決済が必要になると思いますけども、
はい、
銀行としてはお金が返ってこなくなるかもしれない劣後ローンなんだが、これを出すことで財務内容が改善すると。
うん、
で、債務超過が、これ資本として見なしてもらえるんですね。
はい。
劣後ローンっていうのは資本制なので、劣後はしますけども、資本として見なしてくれることで、金融機関から見たらですね、資本に組み入れちゃうんですね、借金なのに。
おー、なるほど。
なのでこれがもうものすごい普通では発想できない考えなんですけど、
うん、
借金が自己資金増やしたことになるって普通考えられないと思うんですけど、金融機関がそれを見たときに、他の金融機関が見たときに、あ、ここはどこそこの金融機関の劣後ローンが入ってると、でこれは資本なんで自己資本がプラスで、これ債務超過解消されてるよと、
うん、
いうことで、また違う銀行がお金を出すということがあり得るんですよね。
はい。
だから、そういう債務超過でも諦めずに本業が黒字だっていう場合に、こういうこともあり得るので、
うん、
まあ、債務超過って聞いた瞬間にもう 100% 無理だって思ってるかもしれないですけど、そうじゃないこともあり得るなっていうことではあるんですよね。
なるほど。先ほど、その資本とみなされるっていうのはすごいメリットかなっていうふうに感じましたけれども、
ね、はいはい。
で、まあ、ずっと債務超過っていうお話をされてきましたが、ぜひですね、その債務超過で事業を諦めようとされている経営者の皆さんに、財務部としてアドバイスをお願いできたらと思います。
はい。債務超過という状態になりますとですね、通常は新しく融資を受けることが難しいというのが、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、
うん、
それプラス、もう会社をもう、例えば辞めなきゃいけないんじゃないか、M&A で売却するようなことも考えなきゃいけないんじゃないかとかね。
うん、
まあ、今日、ちょっとさっき出ました LBO っていうので、違うファンドに買ってもらうとかですね。
うん、
まあ、そういうことも会社辞めざるを得ないんじゃないかっていうことも、視野に入ってきちゃうとは思うんですけども、
はい、
まあ、このレッツゴーローンっていう、まあ、ちょっと違う資金調達の方法でですね、ひょっとしたら、むしろそれを資本として見なされるので健全化されて、また息を吹き返して復活するということはあり得ます。
うん、
で、
はい、
大事なのは、経営者がしっかりした経営をしていて、ちゃんと単年度で黒字となるような経営、あるいはそういった見通しを持って経営しているかということをちゃんと心得のある金融機関見てますので、うん、
はい、
そういう金融機関にこういった違う手法での資金調達をしてもらえるように、本業しっかり頑張っていただければ光は見えてくると思いますので、
うん、
まあ、そういう場合でも財務部、私の方にご相談いただければ、そういったお手伝いをしたいなと思ってますので、頑張ってほしいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
今週のニュースセットは以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。